じゃあ今日はですね、まあ、3回話しさせてもらいますが、仏教の半分、まあ、由意識という、仏教心理学の話を今日もいたしますが、今日の話しっかり頑張って聞かれたら仏教の半分が分かるようなお話をいたしますので、まあ、心して、まあ、聞いていただければありがたいです。でまず半分理解するには、まず仏教の基本的な概念ですね、まず端式というものをまず理解していただく。そして今日初めて聞かれる内容かもしれませんが、三量も、三量ということについて、原量、肥料、肥料というですね、こういう言葉の概念を、理解していただければと思います。まず端式の話でありますが、仏教では我々の心のメカニズムを大きく8つに分けて解きます、まあ、これを八識と言いますね。8つの識、識はこれ心という意味で、この識は、知るという意味ですね。知る、これが識の意味であります。これに8つございまして、まず、原識、二識、微識、舌識、心識。目の心、耳の心、鼻の心、舌の心、心、体の心、まあ、これが世間で一般で五感と言われるもの、我々の感覚の心ですね。でこの五つの心を仏教で前五識と言いまして、意識の前にある五つの心ですから前五識と申します。でこの五つの心をコントロール統率している働きを仏教で意識と言います。今の日本語の意識という言葉は、これ仏教の心理学から使われた言葉です、まあ、ちょっと意味合いはね、違いますが、ここから、意味を取っております。でこれ意識が前の5つの心を統率コントロールしております。目というのはこれは色や形を判断する、耳はこれは音や声を判断する心、鼻はこれは匂いを判断する心、舌は味を判断する心、体の心は硬いとか柔らかいとか、すべすべしている、サラサラしているとか、体で感じる心ですね。でこれらの心を統率するのを意識と申します。で普通一般の人たちはこの前五識と意識、ここまでは誰でも理解できる。意識というのはこれは八つの中で一番働きが大きくてね、この五つの情報を集めた後、これをベースにしてね、総合的に判断する、判断したりまた考えたりする心であり、働きも非常に大きいです、広いです。でこの意識までならば誰でも理解できる。で仏教では本当の幸せになるには意識の底にマナ識という心がある、さらにその底にアレア識という心がある、この心まで自覚できるところまで皆さんに進んでいただくようにお話をするのが、大乗仏教のまた教えであります。でこの、意識からこの原識から意識までの心、これはですね、働きが途絶えることがございます。ほとんど働いているのは意識なんですけどね、この六識、六つの心までは働きが途絶える。例えば意識ならばね、気絶したりとか、あるいは深い睡眠に入ったらもうですね、意識の働きはなくなります。だから夢なんかもこれ実は意識の働きなんですけどね、夢はこれは浅い眠りの時に見るもので、深い眠りに入ったらもう夢は見ることはありません。だから熟睡状態に入ったり気絶したりすると意識はなくなります。しかし人間は意識の底にマナ識、アレア識がございますから、意識が完全になくなっても、ある意味認知症になってもですね、あるいは、植物人間になっても、人間は体を維持する、血液も循環し、新陳代謝もなされるのはマナ式アレア式があるから。 このマナ式アラヤ式がですね、意識の底にあるんだと教えるんです。でこのマナ式アラヤ式が生まれる前からも死んだ後も残る、ね、不滅の生命、ずっとですね、武天輪廻、輪廻をする働きは、このマナ式アラヤ式が、これは2つはずっと瞬一瞬たりとも休まる間がない心で、これがある意味皆さんの本心だと言ってもいいですね。こちらの2つが深層心理、深い層にある普段は気づかない心で、原式から意識までは表層心理で、ね、表面的な心、こういうふうにね、分けることができる。6つが表層心理、7、8が深層心理。じゃあ次、マナ式とはどういうことかと言いますと、このマナという漢字は実は意識の意と全く同じ意味なんです。だから意イコールこれマナなんですね。意味は指導という意味なんです。マナというのはね、英語のあのマンと同じような意味で、マンというのはこれは、考える人類のことをマンと言う、マンカインドと言うんですけどね、英語でね、マンと言ったらこれ考えるという意味でありまして、つまり指導という意味がこのマナなんです。意識の意味もマナなんですね。同じ意味なのにね、2つに分けた御心はなぜかと言いますとね、働きが違うからですね。どちらかと言いますとね、一つはね、この意識は働きが途絶えることがある。でもマナ式の方の、あの心はね、働きが途絶えない。それで2つに分けたんです。これが一つ目の理由ね。あともう一つ大きな理由は、この心には全て対象がございます。対象がね、目ならば色や形、耳ならば声、音、鼻ならば香り、舌ならば味、体ならば触れたもの、意識ならばね、あらゆるものを法と言いまして、あらゆるものを対象にするのが意識の働き。どんなものでもね、対象にすることができる。ところがマナ式の心はガーと言いましてね、アラヤ式という本体の私というものだけに目が向いて、これに変わらないガーというふうに設定するんですね。アラヤ式は本当はゴーと言いましてね、瞬間瞬間川が流れているような、ものすごいね、激しい川の流れのようなものがアラヤ式なんですけどね、我々はこの川の流れをね、一枚の布のようにね、錯覚してしまうんです。一枚の布のように見てね、それを自我、変わらない自分だというふうにね、マナ式がアラヤ式に対してこれが自分だと思い込もうとする。変わらない固定不変なものと思ってしまう。でマナ式が自分の方しか目が向かない。これが腹底にあるからね、皆さんがね、意識でね、純粋に善をしようとしてもね、なかなか純粋に善ができない。見返りを期待したりね、心から善がなかなかできない理由は、意識の底にマナ式が働いて、いつもね、マナ式は自分のことしか目が向いてないんです。意識ではね、人の幸せを思うことができてもね、マナ式はね、自分の方しか目が向かないからね、なかなか私たち純粋な善ができないんです。そしてこのマナ式と意識はね、これマナ式を親分としたら意識は子分なんです。どちらも意識と言ってもいいんですけどね、こちらが表層でこちらが深層でね、こちらが親分でこちらが子分みたいなもので、こちらが結構強い働きをすることがあるんですね。それでこのマナ式を変えるには、意識を正しく働かせることによってマナ式も変えていくというのが、この後ね、今日の話のまたポイントなんですけどね。意味から言ったら、意もマナも同じ意味。でも同じようにね、マナ式を意と言ったらね、六式と七式に分けられなくなるので、あえて昔のインドの言葉のマナという言葉をそのまま残して使ったんです。本当は意と言ってもいいんだけどもね、ただ資料式がマナ式の翻訳なんです。でもあえてこの言葉を変えないとね、六式とマナ式の違いが出せないからです。それでマナという言葉を使いました。でマナ式がね、常に俺が俺が、これは皆さんね、真面目に自分の心を見つめると分かられると思います、ね、いくら心から善をしようとしてもね、どうしてもね、まず自分のことを見てほしい、まず自分が儲かれたい、まず自分の方を認めてほしい、人よりもまず私、 という自己愛ね、自我愛が強いのは、このマナ式が腹底でね、寝ても覚めても働いてます。無意識状態、例えば皆さんもしならんと思いますけどね、認知症になったらね、本当にもう幼稚園みたいになったりね、本当にもうガリガリで理性失ったらね、子供みたいになってしまう。本性がむき出しになるのは、このマナ式が思いっきりね出てくるのかもしれませんね。マナ式はいつも自分の方にしか目が向けられていない。だからこのマナ式が悪の根源であるかのように思われますね。根源とは断定しませんが、いつも自分の方ばかり向くために純粋な善をさせない働きなんで、それでマナ式が親分だから、心が汚れというものがマナ式から起きてくるので、意識も善後式も影響を受けてね、なかなか純粋な善ができないのはマナ式があるからだと、こう教えるんですね。そしてその奥にもっと行くと、本当の自分は荒屋敷だと教える。この荒屋敷という言葉の意味ですけどね、荒屋とはこれ昔のインドの言葉、荒屋とはこれはヒマラヤの荒屋、ヒマラヤという山はですね、ヒムという雪の意味と荒屋という蔵の心、だから雪の蔵がヒマラヤ、こう思ったらね覚えやすいね。雪、一年中雪に覆われている。あれとは蔵の意味なんだ、蔵の意味だから蔵式もしくは蔵式というふうに言います。じゃあこの荒屋式には何が収まっているかといったら、今までやってきた心と口と体の3つの業、業とはこれ行いのことね、生まれる前からもそうですが、今皆さんはね、今皆さんでも一番いい行いされてますね。仏法を聞くというね、素晴らしい行いを今されてるから、今はそういう行いが荒屋敷に収まってますね。過去いろんな行いが一切合切、この前後式でも行いしている、意識でも行いしている、マナ式でも行いしている、この1から7までの心が、これがね、瞬間瞬間思っていること、そしてここから口で言うたり体でやったりする行いが全部、ね、やった瞬間すぐ消えますけどもね、目に見えない力として合力として荒屋敷に収まるんだと教えるんですね。で、合力は縁が来るまではずっと不滅であります。合力として荒屋敷に収まる、あるいは合衆寺とも言いまして、合の種として目に見えない力を仏教で合力もしくは合衆寺と言いますね。これあえて濁ります。植物のような種みたいな働きなんで、合衆寺として荒屋敷に行いが全部収まってます。それが縁が来るまではずっと荒屋敷に目に見えない形で残り続け、縁に触れたら今度はまた形になって現れる。で、七つの心がどんどんな行いを投げ込んでます。で、荒屋敷にね、これはもうね、目に見えないしね、これいくらでも入るんです。目に見えない蔵の頃ですからね、もういっぱいなりましたことはございません。いくらでも入ります。ちょうどあのこれ香りみたいなもんだから、荒屋敷を仏教ではこの衣に例えてね、皆さんの行いをね、この合衆寺はね、香りに例えているところがございます。匂いに例えるんですね。匂いはいくらでもつくんです。で、この匂いとしてついた合衆寺が、縁が来るまではずっと目に見えない力として残り、これがまた瞬間瞬間ね、マナ式を生み出し、意識を生み出し、前後式を生み出すんです。そして今度はこの荒屋敷から生まれたのがこの肉体なんです。肉体が生み出されます。そして今次にね、皆さんの目の前に展開しているこの世界というものは、みんなこの荒屋敷から生み出された心のね、合衆寺が今世界に展開して、皆さん一人一人見え方が違うのは、ね、荒屋敷から一切のものが生み出される、こういうふうに教えます。荒屋敷が七つの心を生み出し、そして肉体を生み出し、そして一人一人ね、神羅万象の運命、ね、生み出すんだと。生み出すといっても実際こういう、例えばね、こういうあのペットボトルを生み出すんじゃなくて、ペットボトルをどう見るか、人をどう見るかというね、そういう見え方が一人一人違うんです。それを生み出すというんですね。荒屋敷がこれ根本の心、根本軸とも言いますが、蔵式もしくは蔵式、だから運命というものは、ね、 あの天地万物を作ったね神様がいるんじゃないんだ、神様が作ったんじゃなくてあなたの心が生み出すんだと。また人が生み出すんじゃない、人は関係はしますけどね、一切の運命、幸福も不幸も幸せも苦しみも人のせいじゃない、全部あなたの心が、あなたの行いが、業が、業の種が縁に触れて様々な運命を生み出してますよと。これがまず仏教の根本的な教えであります。まず今の教えを、ね、ちょっと復習しましたけどね、これをまずベースにして、ここからまず仏教のまだ深い教えがまだまだ始まるんですけどね、まず、この八識のまず大まかな理解を、していただきたいと思います。で、この、まあ、マナ識アレア識はなかなか気づきませんけどもね、でもこれは真面目に心を見つめていくとなんとなくね分かるという感じがすると思います。またこのこちらが本心ですからね、この本心、見えない心を変えていくには意識を正しく働かせるという話が次にあるんですね。で今日は、まあ、新しい話としてはですね、これ八識をまず理解した上で今日はね三両門について、簡単にお話をしたいと思います。有識の学問に三両門という教えがございます。門というのはこれね教えという意味ですね。よく仏教で門門という言葉が出てきますけども、これは教え、仏教に入る門とかね、教えることを仏教で門という言葉を使います。三量と言いますのは、原料と肥料と肥料の3つを申します。ここで量と使った意味はですね、あの資料式のこの量の意味なんですね。これ意味はですね、思い量る、漢字を見てみると思い量るという感じですね。このマナ式は意識と同じで思い量る、まあ、認識するという意味なんですけどね、思い量る、物事を認識する、認識、これを量と言います。まあ、昔の中国の言葉でそういうふうに言うたんでしょうね。それをそのまま日本語で、私たちは使うんですけど、まあ、ちょっとねこれを思うというのはちょっと思えないかもしれませんけど、一応量と言ったら思い量るという意味ですね。で私たちのこの認識の仕方に仏教では3つあるんだとおっしゃる。この分析すごいですよ。これ仏の知恵がないとね、こんな風には私は分けられないと思いました。いろんな認識の仕方があってもね、我々の認識の仕方はね、この3つに収まるんです。どういう意味かと言いますとね、まず現状と言いますのは、これは現実の現、現れるという現在の現ですね、現象の現、意味は直接に認識するというのがこの現状というんですね。物事をね、自分のねこの主観というものを交えずに、外から入ってくるものをね、フィルターを通さずにそのまま認識することを原料と言います。私たちはね認識する場合ね、必ずね2つのフィルターで私たちは実は物事を見るんです。私たちね、もしマナ式アレア式なければね、意識までならばね、みんなね正しい判断、冷静に物事を客観的に見るような心を私たち持っているように見えるんだけどもね、そうならないのはね、私たちにはマナ式という我のフィルターとアレア式という経験のフィルターがあるんです。この我と言ったら、一言言えばこれ経験ですね。我々は自分と言ったらもう経験、過去の体や口やこれで行った経験が私と言ってもいいんですね。経験は一人一人違います。例えばね、こういう本があってはね、この本を読むためにはそれぞれ今までのこの経験がないと、ね、学んできたものがないと読めません。今日の話でもね、ある程度相当ね、あの初めて聞く人でもね、過去から相当仏教を聞いたね前後がないとね、この話はね理解しがたいです。よほど仏性がないと、その過去のそういういい種がないとね、この話は普通わからないんです。そういうね過去の経験をベースにして、あと次ね、我というフィルター、2つのフィルターで私たちは世界を理解します。例えば今日の話をね、幼稚園の3歳4歳の赤ん坊がねここで聞いてもね、同じ声ですよ、おそらくわからないと思いますね。それはあれやし収まってるね業の種、経験が違うから。 あと、我というフィルターのこの強さによってもね、認識の仕方が違うんです。それで、まず私たちは、世界を見る場合ね、この二つのフィルターで世界を見るんだ。だから、一人一人ね、同じ話を聞いても、ね、この前後式で収まってくる情報が入ってきてね、そして、それを元にしていろいろ考えたりしますが、みんな、見え方が違うのは、それは仕方のないことなんですね。同じ水でも、ね、仏教では一水試験といってね、同じ水でもね、魚は自分の住処と見るし、ね、ガキは火の海と見るし、天人は宝石と見るし、人間は、美味しい水とか、あるいは H2O とかね、いろいろ見方がありますけど、同じ水でもね、人によって、この荒屋敷、まなしきが違うから、それで見え方が違うんです。で、まず原料というのはこれね、そういう主観を交えずに、ね、あるがままに物事を認識する心を原料と言います。で、この原料ができる心は前後式と意識と荒屋敷だと教えるんです。だから前後式はね、まだ主観が入ってないね、計らいも入ってないんで、そのまま受け止めることができる。で、あと荒屋敷もね、入った情報をそのままね、純粋に受け止めることのできる心なんです。で、仏教ではね、この原料に、全てを原料で受け止められたらね、もう悟り開けるんです。でも残念ながら私たちはね、この後肥料、肥料というのがあるために、私たちは苦しみ悩むと教えるんですね。まず物事をあるがままに直接に直感的に物事をそのまま入ってきた情報を、ね、フィルターを通さずに、ね、そのまま受け止めることができるならば、私たちは物事を正しく認識して悟りが開ける。でもほとんどの場合、私たちは残念ながらマナ式があるために、マナ式はこれ非量といってね、誤って認識する心がマナ式なんです。これが腹底に存在するからね、私たちはほとんどもう気緩めたらね、仏教を相当しっかり理解しないと、あるいは相当知恵を身につけないとね、物事を歪んで理解する可能性があるんです。で、まず3つまず説明いたしますとね、まず原料とはこれは、計らいを入れずに、ね、物事を直接に直感的に、ね、そのまま認識するのを原料という。これが前後式と意識と荒屋敷には減量できる力、働きがあると教えます。次に肥料、比較の肥という字を使います。これは言葉を用いて認識する、比較の肥でね、これで言葉を用いるという意味で仏教で使うんです。この肥料は意識に限定されます。我々が言葉を使うことができるのは意識の働きなんです。この前後式も言葉は発することはできない。マナ式もね、言葉は、働かせない。働かせることはできない。荒屋式もできません。まあ、悟り開いたら、マナ式、荒屋式もなんかできるような感じですけどね。凡夫は意識しか言葉で、言葉をね、働かせることはできないです。だから、現段階ではね、肥料は意識のみに限定されます。で、言葉をね、正しく使うことによって私たちはまだ悟りを開けるんですけども、我々凡夫がですね、言葉を使ったらね、過ちを犯すこともあると教えるんです。なぜならばね、言葉を使った時点で、言葉を使ったらね、言葉通り物があると思ってしまうんです。例えばね、私という言葉を使ったら、自分、ね。この自分という言葉を使った時点でね、自分というものがあると思ってしまうんです。仏教では違うんですね。自分というものはね、瞬間瞬間変わってるんです。変わらない自分なんてないんです。だ、辞書でも本当ね、この定義したらね、もう変わらないものがあると思うんだけどもね、そうじゃないんです。私といってもね、実はどこを探してもね、変わらない私なんてないんです。本当の私はもうね、ものすごい勢いでこのまなしき荒屋敷もね、消滅変化しながらもう川のように流れているのが私の 本物の私なんです。で、私たちはね、それが分からずに、変わらない自分って言葉を使った時点で ね、私があると思ってしまうんです。それで私たち言葉を使ったらね、真理が正しくね、我々はね、認識できないと教えるんです。その良い例がね、 このマナ式という心の働きによって世界はガタピシになると教えますね。ガタピシという言葉が世界、日本語にあります。あなたはどうして苦しいかといったらね、マナ式がこの世界をガタピシにするからなんです。ガタピシというのは何かと言いますと、これマナ式から生み出される心、世界を言います。世界をね、私たちは自分がわからないために勝手にね、本来側なんかないんです。変わらない固定不変な側はないんだけども、自分がわからないために本当の私は有識といってね、見えてる世界全部私なんですけども、これがわからないために外から見た私というのをまず設定しました。親が私をどう見るか、周りの人が私をどう見るかをね、だと設定して、私以外を全てたーと二つに分けました。今私ならばね、ここにいます私の肉体と私の持ち物、これをガーと認定して、あとをターとするんですね。まず世界を2つに分ける働き、これが実はね、これ四季の心の働きでもあるんですね。世界を2つに分ける、ガーとターに分けました。次ね、これと彼に分ける、このこれが私ね、こちら側が私、向こう側が彼、ね、2つに分けました。二つに分けただけならばまだ問題ない。これ分けた後にね、他を否定する。他を排除する。他をね、ないがしろにする。相手は私じゃないというふうに思い込んで、他を否定する。ここからね、皆さんの苦しみが始まります。我々が罪を作る。罪悪というのはね、二つに分けた後、側が他を否定する。側がね、白い心で、他が黒い心で、白が黒を攻撃する。こういうね、構造になって罪悪が生み出されるんです。それで世界がね、二つに分かれて私たちはね、苦しむようになるんだと。こう教えるんですね。まあ、これが、私たちのね、この苦しみの、元になるものなんですね。ただ言葉を用いた時点で、これが私なんだと設定した時点で、ね、変わらない自分があると。これを思った時点でね、世界がね、心の外に物がある、外に人がいると思ってしまうんです。このことを言いますと、全部ね、心の内側が実は私なんです。これ仏教で有意識と言ってね、真実は有意識。これ非常に難しくてすみません。一回聞いてもわからないかもしれませんが、まあ、一応聞いてください。悟りというのは有意識が分かった世界。ただ式のみ。これが真実ね。意味は、世界も私も一つという意味なんです。私たちはね、自分と世界は二つに分かれているんですね。私たちは、自分というものと世界というものをね、二つに分けて理解します。凡人はね、悟ってない人は自分というものがあって、外に世界があると。自分世界は二つに分けてますね。これが一般の我々の考え方。ただ他が苦しんどってもいいんです。自分さえ良ければいいんです。ところが悟った人はね、世界と自分のね、これ壁がなくなるんです。ガーとターの壁がなくなるんです。世界イコール自分、自分イコール世界という、これが仏の悟りなんです。だからこれを有意識と言いますね。ただ式のみ。ね、相手も私も実は同じだと、ね。この壁がなくなった状態。世界は私の心の内側として見える。これが悟りの境地なんです。こうなるとね、人をね、否定しなくなって、相手に対する慈悲が起きてくるんです。この有意識を仏教で浄土と言いますね。極楽。浄土というのはね、有意識のことを言います。このガタピシを江戸と言います、仏教で。汚れた世界ね。汚れた世界を江戸と言います。今私たちはこの江戸。江戸川の江戸にありませんか。これ汚れた世界ね。煩悩にまみれた世界を江戸と言いますね。ほとんどの人は江戸に来てますね。つまり、マナ式が働いて、我と他に分けて、自分に執着して他を否定する。これが我々の、常識になってますね。で、今、江戸にいるこの世界から、死んだ後が極楽じゃなくて、死んだ後が浄土じゃなくて、この世からね、江戸から浄土に入るのが仏教なんです。この世からね、有識が悟れたら、心は浄土に遊ぶんです。 浄土という漢字は清らかな世界でありますから、ね、これ意味はね、争いがね、争いが水に流せるんです。これが浄土。面白いでしょ。このガタピシで私たち対立、喧嘩、戦争が起きますね。今度壁がなくなるからね、水に流せるんです。もうね、敵味方がなくなります。嫌な人がなくなるんですね。もうみんな生命は同じだと分かりますからね。敵がいなくなる。嫌な人が存在しなくなってね。過去も一切許せるし、争いを水に流せるから心は浄土に遊ぶなり。だから悟りといったら、有意識を悟る。これが悟りといっていいんですね。だから浄土といったら、この世に浄土がある。この世の江戸からこの世の浄土。ガタピシから有意識へと持っていく。今日の説法もね、今ガタピシに来ている私たちが、この八識三領も理解することによって、この世に、この世で有意識の理解ができるように話をしたいと思っているんです。話を元に戻しますが、我々この言葉というものを使うことによって、世界が二つに分かれてしまう。まあ、これは仕方ないんですよね。知恵がないために。そこで仏教では、ね、まず、言葉を正しく用いることによって、これ正しく用いたら、教えが深く理解できます。で、普段私たちは言葉を使うことによってね、世界を二つに分けてしまって、苦しんでしまうと。だから言葉はね、諸刃の刃とも言われてね、正しく使ったら悟りまでいけますけども、これをね、いい加減に使ったら、迷い苦しむ原因ともなると。言葉を使うことによって、言葉を使った時点でそれに応じたものがあると思ってしまうんです。実際ね、言葉があってもね、響きであってね、言葉の通りに物があるとは限らないんです、まあ、ちょっとこれ難しいかもしれませんけど、で、仏教ではこの意識をね、意識は減量もできる、物事をあるがままに受け止めることもできるし、言葉を正しく用いて認識することもできる。しかし意識のもう一つ問題というのは非量といいましてね、歪んで認識する、これが私たちを苦しめる。3つ目ね、これ非意と読むんです。あえて日本語ではね、同じ発音になるからなんですね。あの声だけ聞いたらね、非量と非量と言ったらね、同じ発音なんです。それで昔の有識の僧侶たちはね、これ聞いたら同じになるんで、このあらずという非をね、非意量というふうに読むようにしたんです。あらずはこれ間違い、あらずから間違いで、誤った認識、誤った認識をする心が、マナ識と意識なんです。この誤った認識をするために私たちは苦しむんだと教えるんです。だから仏教はね、この誤った認識、この肥料をね、これなくせば皆さん悟りなんです。あるいはこれをね、減らしていけば、どんどん苦しみも減っていって、ね、幸せが得られるんです。で、私たちは自分がね、間違った認識をしているというね、この実感がございませんし、俺の見方は正しいと思ってるんですね。ほとんどの人はね、俺は正しい、俺の考えは正しい、お前間違っとると、これが普通一般の人間の考え方なんです。それを反省するにはね、この話を聞いたらね、この後まだ話続けますけどね、まず自分はね、認識ね、間違ってるかもしれないというね、この反省がね、とても大事なんですね。で、仏教ではまずマナ識はいつもね、自我執着心があるから、自分というものをね、誤って認識してますと教えるんです。まずあらしといったらね、どんどん川のようにね、ボールのようにね、川が流れている、それを一枚の布のようにまずマナ識は認識してます。これが皆さんで言ったらね、俺が俺が、うん、俺は正しい、俺は間違ってない、お前は間違っとると、我に執着して他を排除したり否定するのはね、マナ識が荒屋敷にね、やっている、ここから生まれるんです。でもね、意識のそこにこういうものがあってもね、意識をね、非意識から非量をなくせば変わっていけるんです。これはね、教えをしっかり聴聞すると、まあ、今日の話をしっかり聞かれたらね、意識ではね、意識は3つありますから、ね、減量もできるし、肥料もできるし、 ヒーリングもできる。意識はね、皆さんの心がけで誤った認識、普段はする可能性が高い。でもね、しっかり仏法を聴聞すれば、疲労は、ヒールはこれなくせるんです。そしてね、減量といってね、これはね、普段は難しいけどね、心を集中させる。ね、例えば心を一つに集中するとね、このね、妄想が減るんです。心を一つに集中する。これ仏教で禅定といってね、マインドフルネスとも言いますけども、一つに集中する訓練すると、この煩悩がね、起きにくくできる、そういう状態にもできるんです。うん、だいつもね、皆さんならばね、例えば仕事でもね、集中する訓練。例えば、皿洗いでもね、いやいやするんじゃなくて、ね、真面目に皿洗いするとかね、移動でもね、きちんと移動するとか、歩くことでもね、きちんとね、感覚を感じながら歩くとかね、今やるべきことにね、集中してやると、ね、この煩悩がね、お休みしてくれるんです。あれ仏教で禅定といったらね、三昧とも言うんですけどね、皆さんがね、一つに心が集中できたらね、これ仏教で三昧と言いますね。三昧今でも使いますね。勉強三昧とかね、アルバイト三昧、仕事三昧と言いますね。これ仏教で禅定のことなんですね。禅定、禅定というのは座禅の禅に定まると書いてね、心を静めた状態、ある対象に心を集中させると、ね、三昧という状態に入れることが入ることができる。これ漢字見るとね、実は面白いのはね、まあ、先日NHK でやってたんですけどね、心の時代 見たらね、出てきてました。これ意味はね、これ三毒の三だと、三毒の煩悩がね、くらますんだと、こういうふうにね、説明してました。意味はね、よく怒り愚痴がね、一つに心を集中するとね、くらまし、見えなくなる、ね、現れなくなるんだ。その時だけだけどね。だからね、例えば掃除機でもね、真面目に掃除機かけるとかね、世間では雑務と言われているものね、あまり価値を置かないそういう仕事でもね、それを一心にやるだけで心がね、落ち着くんです。今世界的に流行っているのがね、マインドフルネスといってね、Google なんかという会社がね、10%、5万人社員いる中ね、5000人がね、積極的にね、マインドフルネスをね、1日30分ね、してるそうですね。Google 会社はね、進めてるんです。上の人がね、仏教徒ですから、実は。それやったらね、ものすごい効果出てるそうですね。まず、ストレスがなくなる。あと、集中力アップする。あと、想像力が出てきてね、非常に仕事にも活かされそうですね。だから、マインドフルネスといってね、心をね、一つにね、集中する。この訓練が、この先に実は悟りがあるんです。これ仏教で、念といってね、念というのはこれね、これを英語で、マインドフルネスと言いますね。心をいっぱいにするということでね、今の瞬間瞬間の自分に気づいていく。今に心を集中させることによってね、煩悩というものが、お休み、ね、してくれるんですね。そうすることによって、妄想がね、一時的にね、消せるんです。まあでもね、私たちね、ほっといたらね、この意識というものはね、もう過去世からもね、いつも妄想が起きるものなんです。五感から入ってくる情報をね、元にして、もういろんなことを考えるんですね。勝手にね、もうポンポンポンポンね、妄想するんです。それで、ほっといたら意識はね、この物事を誤って認識する。もういろんなことがね、私たちね、出てきます。だからまずはこの、意識は普通はこれ、なかなか減量難しいんです。これ仏教をしっかり理解すると、意識をね、減量に持っていき、疲労に持っていけるんです。ほっといたら、意識もね、疲労になって、それで間違った思考パターンがね、脳にできてしまって、それが業になってね、苦しむんですよ、と。意識そのものは、皆さんのこれだけで、ね、あるがままに認識することもできるし、ね、言葉を正しく用いることによって、物事をね、因果関係を正しく理解することができて、これを正しく活用したら悟りが開ける。でも、ほとんどの人はね、 宝の持ち腐れで、こういう働きを持っていてもね、正しく使い方が知らないためにね、多くの人は意識はね、肥料といってね、肥料といって誤った認識をしている人がほとんどなんです。だから同じ人間でもね、苦しんでる方が多いのはね、意識を正しくね、働かせてないからなんです。で、マナシキはいつもこれはもう仕方ありません、ね、自分気づいてませんし、気づかないとこの肥料は分かりません。で、仏教では気づいたらね、心はね変えていけるんです。あの、不思議ですけどね、仏教ではね、あの、この妄想でもね、妄想と気づいたらね、妄想が消えるんです。あの、仏教ではね、こういうふうに教えるんですね。あの、座禅の座という漢字見たら面白いですけどね、これこんな字書きますね。人が二人いるんです。座るという漢字見てみると、ね、昔はね、座禅はね、畳じゃなくてね、巣に座ったんですね。人が二人いますね。これ一人は今皆さん自分だと思っているもの、このもう一人の人が本当の皆さんなんです。自分で自分をね、これ観察する、客観視する、すると妄想は消えるんです。皆さんがこれを集中するとね、どんどん妄想出てきます。あるいは怒りでも出てきますね。まずポイントはね、妄想が起きたら、妄想妄想妄想とね、言葉3つ使ってね、それであと放置してください。するとね、妄想消えますから。仏教でお釈迦様おっしゃるんですね、気づいたら消えますと。煩悩と同じなんですけどね、例えば怒りが起きたらね、怒り怒り怒りとね、あの、ラベリングしたらね、怒りもね、スーッと消えていきます。なぜかといったら仏教ではね、心というものは瞬間瞬間ね、消滅、生まれては滅し、生まれては滅し、これが心のメカニズムなんですね。で、皆さんがね、悪心、煩悩が起きたりね、妄想が起きた時に、妄想が起きた時にそれをね、客観視する心がね、生まれたら、これが善心だからね、悪心が消えるんです。光を善心に例えて、悪心を闇に例えるんです。だからね、いつも皆さんね、自分をね、客観視する訓練するんです。自分で自分をね、客観視する訓練していくと、ね、この吹き上がった煩悩がね、瞬間で消えていくんです。これ同時にね、二つは起きないんです。悪心と善心はね、同時に起きないんですね。だから、善心が起きたら悪心は消える。光が差し込んだら闇は消える。こういう論法でね、とにかく光が差し込むような心に持っていくんです。こういう聴聞も光に当たります。こういう聴聞をすると光が差し込んで闇が消えるような感覚でね。ただ聴聞中は普通はね、煩悩起きないんです。起きてもすぐ消えます。まあ心をあの沈めようとするといろんなね、妄想が起きてきますけどね。それをまずは気づいていく。ね、気づくことによって消えていくんです。まあこれこの後次のまた講義で詳しく話しますけどね。で、まずこの講義で知ってもらいたいのは、我々の認識の仕方に3つあって、減量とは、ね、あなたの都合や欲目を入れずにそのまま認識する、直接に直感的に物事を認識する働きを減量という。これは荒屋敷はそのままできるし、前後式もできる。意識はできる時とできない時がございます。普段あまりできない、仏教聞いてないと普通難しい。だから仏教を聞いて意識をね、意識も減量あるがままに物事を客観的に見れるような心まで育てていく。意識のね、脳の回路をね、あのほとんど皆さん正しく使ってませんから、フル活動させてね、正しい思考回路に持っていくのために仏教がございます。意識はほっといたらね、疲労が多くなるんで、意識を減量あるがままに認識して、言葉を用いて正しく因果の道理、正しく物事を言葉を用いて認識できるような状態に持っていくのが大事なんだと。で、言葉を使うことのできる心は肥料、これは意識だけですからね。ただ言葉をしっかり理解して、言葉をね、物事を正しく理解するために言葉を使っていく。だから仏教の言葉をね、しっかり理解することによって真理がよりね、あのクリアに深く理解できるようになるから、あの仏教でもね、言葉をね、細かくね定義したりね、もういろんな 表現で言葉を正しく使えるようにまた教えていきます。そして、この肥料、肥料というのはこれは間違った認識ね、間違った認識、これがね、荒屋式と真屋式ね、この2つが肥料を起こすので、このでも真屋式は私たちわからないので、意識を正しく働かせることによって真屋式の肥料も直していけるから、自覚できる心は意識ですね、この自覚できる、自覚できるこの意識を正しく働かせるために、この教えをね、まずは正しくね、理解する必要があるんですよと、こう教えるんです。そしたらこの、三両門という教えですね、古来これをね、元気詩の三両という言葉で言いますね。元気詩の三両と言います。肥料がなかったらね、私たちはあるがままで認識するか、ね、言葉を用いて認識するか、この2つだけになったら最高ですけどね。でもしっかり仏法を聞いたらね、今間違った認識もね、必ずや未来において、ね、これをなくせばもう苦しみが全部なくなります。まあ、そこまでちょっと大変ですけどね、まずはこの心のメカニズムを、ね、正しく理解する、推しをしっかり、ね、理解すれば、あ、自分は今ね、間違った認識をしているんだなと。意識でもね、思い込みで見る場合がありますから、まず知っていただきたいのは、私が見ている世界は、ね、正しくないかもしれないと、思いっきりね、欲目とか主観が入って、ね、私の考えは間違ってるかもわからないところに立ったらね、謙虚になってね、人とぶつかることがなくなります。でもね、普通人間はね、うぬぼれてましてね、俺は正しい、お前間違っとると、ここに立つからみんな苦しむんですね。あなたはね、肥料が多いですよと、歪んだ誤った認識が腹底にあってね、それがもろに意識に影響を与えて、ね、しっかり仏教を聞いてないとね、ほとんど肥料でね、俺は正しい、お前間違っとると、こういうものの見方で見てしまうので、それで、ね、うまくいかないことが多いですよと。でこれを実際知るだけでもね、日常生活で活かせますから、いろんなところ仏法抜きにしてもね、これは活かせる教えなんでね、まずはこの認識というものを3つあるんだと、そしてまずはあるがままに認識するように、ね、心を落ち着かせていけば、ね、これできますから、であるがままに認識できるように物事をね、主観を入れずに、普通はフィルターが2つあって難しいですけどね、でも。フィルターがないように、この後話しますけどね、あるがままに捉えるように見ていくのが仏教、そして言葉を正しく用いて物事が認識できるように持っていく、そして気づかないところで誤った認識をたくさんしているから、自分の考えは見方は間違っているかもしれないというね、そこに立つだけでもね、謙虚な気持ちになって、人間関係もね、うまくいくのがありますから、まずは頭で理解するだけでも、ここはね、知っていただきたいなと思います。はい、では、しばらく休憩を入れたいと思います。